カーツ。今日は僕にできることは何かについて。はいはい、皆さん勉強してますか？なお日本語コンテンペの時間ですね。皆さん勉強してますか？はい、勉強じゃないね。これはなんていうの、遊びですよね。遊んでるうちに成長するって一番いいんでしょ。子供なんてそんな感じですよね。遊んでる間に成長しちゃう。はい、もちろん何ジムで運動するとかもいいけど、まあ例えばスポーツをね、こう遊びでスポーツやってる人たくさんいるでしょ。遊びっぽく、まあ週末に何ていうの、ちょっとフットボールサルやったり、友達とテニスやったりで、まあ何ていうの、楽しい、遊んでる感じだけど、まあ体はフィットしますよね。まあジムでもね、僕最近分かってきたけど、やっぱり楽しいんですよ、ある程度で。音楽聴きながらノリノリでね、運動すると、なんていうの、苦しんで練習してるっていう感じはゼロですよね。楽しんで遊んでる感じね。だから遊びながら成長するっていうのを、本来のその勉強ってやつも、僕はもっと遊びながら成長するような勉強方法に変えた方がいいと思ってるんで、その一つとして、その一環としてね、日本語コンテッペも遊ぶような感じで聞いてくださいよ。とにかく前回その他の道を歩くっていうね、いわゆるたくさんの人がスーツを着て、駅の方に向かっていく、僕はパジャマを着てコンビニに歩いていく、これってよくあることだな、自分の人生でよくあることだな、そういえば20年前じゃねえな、もうあれ二十数年前、友達たちがスーツを着て会社に行き始めた頃、僕はインドに行ってフィッシャーマンパンツを履いてたなとか、そんなフィッシャーマンじゃないよねちょっとヒッピーっぽいやつね。そういうことはよくあったな。そして今でもたくさんの人がこういう意見を言い始めたら、僕は違う意見を言うべきなのかな、ある意味意図的に、そしてある意味無意識にそれを選んでしまう自分の人生で、今日はですね、それに近いんですが、ここで政治的な話はできるだけしないようにしています。理由は多分ね、そういうことが難しい時代になってきたかもしれない。本当、いろいろな意味でちょっとダイレクトにそんな話はちょっとしません。だけどインダイレクトに、はい、頭を使ってメタフォリックに、抽象的に、僕たちは抽象的な話ができる、抽象的にそういう話をしたいと思います。世界がいろいろちょっとこういろいろいろいろちょっとやばみたいな感じがしますよね。でやばとか冗談っぽく言ってる場合じゃねえぜっていう、そんな匂いさえもしてきたこの頃ですね。でこういう時に、じゃあ僕は何ができるのかでちょっと考えたんですよね。ジムの中で、シャワーの中で。正直言って日本語の先生なんてやってる場合か、日本語の先生なんて やってていいのみたいな、他もっとやるべきことあるんじゃないと。で多分たくさんの人がそういうふうに考えたと思う。僕はこんな仕事してていいのみたいな、いやそれどころじゃないんじゃないのみたいな、ついつい考えがちですよね。でもやっぱりちょっと自分の存在理由というか、自分が日本語の先生をやっていて何かもしかしたら意味があるかもしれない、もしかしたら意味を作れるかもしれない、そういうふうにちょっと思考してみました、考えてみました。 で同じ時にまあ僕はよくここで話す東さんというね、東博樹さんというまあ日本のまあシンカーですよね、まあ哲学者と言ってもいいでしょう。まあ東さんは自分のことを哲学者と堂々と言ってるんで哲学者ですよね。で哲学者の、まあ、東さんが、まあ、こういうことを話していた。まあ、気になる人は YouTube で見てください。東博樹と打てば出てきますね。たくさん出てきて、まあ、特に最近のインタビューでは結構一貫したことを言ってるんで、どれを聞いても大丈夫、いいと思いますね。なんか TBS のやつが一番良かったかな。でもあれ海外だと見れる、たまにね日本に住んでないと見れないコンテンツもありますからね。まあ、とにかく東さんが何を言ってたかというと、ちょっと思い出すと、観光客について話してたんですね。で実は東さんは数年前ね、数年、まあ、ちょっともう少し前のかな、まあ、数年前ですね、数年前に観光客の哲学という本を出して、その中でまあいろいろその観光客について考えながら、この世界、グローバルな世界とそのローカルな、まあその観光地との関係とかをこうまあ語っていたんですけど、でまあそれと今の世界っていうのがですね、まあその観光なんて意味あんのっていうぐらい、まあちょっと観光ってすごく平和的なアクティビティですよね、どう考えても。いわゆる他の国、他の地域に行って、まあそこを楽しむっていうことなんで、まあ例えば国と国が喧嘩をする、まあいわゆる戦争をしたりとか、戦争に近いようなことをやったりとか、まあそういうのはまあ歴史からよくある。で観光っていうのはそのまあある意味正反対の活動ですよね。他の国に行って、まあ、例えばね、他の国から日本に来て、まあ、顔も違う、文化も違う、なんか考え方も違う、そういう人のこう違いとかを見て、あ、でもなんていうの、同じところもあるし、まあね、違うところもあるし、まあ、そういうことでしょ。で、まあ、例えばですよ、まあ、時代が悪くなると、いわゆる政府というのは、国家というのはね、まあ、プロパガンダをしてその国の人たちをある意味、まあ、洗脳のような形でこうマインドコントロールしていくわけです。で情報を制限して、まあ、自分たちの権力に、まあ、都合がいいような情報だけを流して、まあ、人々をこう盲目にさせたいんですよね。いろいろなことを見えないようにさせたい。でそこで、まあ、例えばね、ある人が、そういえばっていうのが分かる、まあ、僕は数年前にその国行ったことあるんだけど、めっちゃ楽しかったぜみたいな、人々はすごい親切だったし、食べ物美味しいし、あそこ最高だよ、ね、なんか今そのプロパガンダが言ってることはもう全然嘘ですよっていうふうにね、まあそういうふうに言うことができる。で、まあ、多分昔はね、そういう人っていうのがすごい少なかったですよね。海外旅行ができる人っていうのもすごい少ないし、なんかこう自分の国の人以外と話したことがあるっていう人もすごい少ないでしょ。でも今はやっぱりこの世界で僕たちは世界中に友達がいるべきだし、まあ全然いない人も多いんですけど、まあ残念ながらね。だけど、まあ、世界中の人とこう交流がある、でそのそれぞれの文化を理解して、でそれぞれの人々を理解してね、まあ、ヘイトよりも理解ですよね、理解して、でこうまあオープンなディスカッションがあって、でそういうことをこうまあ今まで信じてきたんですけど、まあそれがちょっと難しく感じられるけど、やっぱりその観光みたいなことを通してね、やっぱり緩やかにそのネットワークがこう残っていけばいいっていうね。観光っていうのはその今まで 観光に持ってた、僕たちが観光に持ってたイメージと、これからのこう重要性ですね。いわゆる観光というのは民間というか、まあこうそれぞれの個人の、まあ、外交みたいなもんで、個人的なディプロマシーみたいなもんです。で、たくさんの人がたくさんの国とかいろいろなとこ行って、外国の人とあのコミュニケーションを取って、ありがとう、あのまた来てくださいとか、あのありがとう、美味しかったですかとか、美味しかったです、ありがとう、ありがとう、ありがとう、お互いがありがとう、ありがとう言いながら、まあレストランとかホテルとか、まあ、あのお店とか道とか、まあそういうところで、まあ文化交流、国際交流をしながら、まあほとんどの人は、まあいい経験をして帰る。で、まあ帰ったら多分友達に言って、ああ、日本に行ったけどめっちゃ良かったよみたいなことを言う、写真を送ったりね。で、それでやっぱりこう、どちらかといえば、まあいいイメージが広がっていくわけでしょ。まあもしかしたら政府がね、あの国家がですよ、それを意図的に作り上げようとするかもしれないけど、意図的に作り上げたグッドイメージなんて、まあ人々はバカじゃないんで、あのすぐに気がつきますよね。まあとにかくこう、政府のようなもの、国家のようなものが、そこの国、そこの地域の人たちをあの意図的にコントロールしようとしても、まあ観光のような文化交流がしっかり続いていけば、まああの、まあ、口コミでね、口コミであの本当の姿が広がっていく。だから本当に大事なんですね、観光って。まあそういう、東さんもそういう話をしていてで、まあじゃあね、僕は何ができるか、その日本語の先生として何ができるかっていうことを考えた時に、もしかしたら僕もこの少な些細なりともね、その小さいことかもしれないけど、小さい力かもしれないけど、もしかしたらあの、まあ、日本語をたくさんの人たちにこう学んでもらうことによって、なんかこうやっぱり国際的なコミュニティ、緩いコミュニティね、いわゆる緩いつながりを作る一つの手助けをしてるのかなと思って、あの例えばですよ、まあ、日本語を勉強してる、日本語の勉強を助けるっていうことは、例えばアメリカ人の生徒に日本語を教えるっていうことは、じゃあアメリカと日本をこうつなげてると一瞬そう思ってしまうけど、実はですね、日本語コミュニティってグローバルでしょ。で、例えば日本語の教室に行けば、まあ、世界中の人がいるんですよ。日本人の先生と、あとなんか例えば20の国から来た20の人たちみたいな、まあみんなで日本語を勉強してるけど、やっぱりそこは国際的なんですね。なんかアメリカ人だけしかいないクラスルームとか、まあアメリカの大学はそうだけど、あの日本の日本語学校には ほぼ存在しないですよね。日本にある日本語学校であれば世界中の人たちがいる。で、オンラインの中であればもちろん世界中の人たちがいる。日本語コンテッペを今聞いている人たちも多分、うん、まあ、ほぼ全ての国の人たちがいる。まあもちろんパーセンテージはね、この国はもっと人が聞いてるとか、それはありますよ。でもそれは人口 の比率が関係するからね。でも基本的にはいろんな国の人がいて、そこはインターナショナルコミュニティ、実は日本語だけじゃなくていろいろな言語のコミュニティというのは本当にグローバルなインターナショナルなコミュニティなんですね。だから必ず外国を勉強するということは、外国の人たち、まあ違う国に住んでいる人たち、違う文化がバックグラウンドな人たちと、あのお互いを理解するいいきっかけになる。だからもしかしたら僕はね、そのちょっと考えたけど、これまで以上に僕が日本語の先生を続けることに意味をこう持てるんじゃないか、価値を持てるんじゃないか、ね、意味を見出せるんじゃないか、価値を持てるんじゃないか、あの自分の仕事を誇りに思っていいんじゃないか、ね、もっともっと俺は世界平和のためにあのこれを続けてるっていう、そういう自負を持ってもいいんじゃないか、まあそれぐらいちょっと考えられるような、まあそういうあのまあシャワーの中でシャワー浴びながらシャワー浴びながら、カーッツ、あーこれだ、答えはこれだと なったんですけど、まあそこでシャワールームを出たら、まあおじいさんのビローンっていうの多分僕がシャワー長かったからちょっと待ってる人がみんなイライラしてましたよね。なんで髪の長いやつ遅いな。そこで待ってたおじいさんたちもビローンビローンビローンってして早くしろよみたいな。で僕は「あすいません、ちょっと言語学習と世界の平和について考えてました、てへ」みたいな。まあとにかくですよ、とにかくね、まあ多分なんか僕たちにできることっていうのはそれぞれの仕事の人がこのまあそれぞれのね、まあ、平和に結びつく仕事をしてるわけですよ。やっぱり日常のための人々の本当の人々のための日常的な生活を支えてるのは誰かというと僕たちでしょ。政治家じゃなくてね、俺たちが俺たちで国を作ってるんですよ。でなんでそんななんかそれをごちゃごちゃごちゃごちゃこう邪魔するようなやつらに命令されなきゃいけないですか。まあまあちょっと待って、これ以上話すとちょっとやばいんじゃないのこれ以上話すとやばいな、まあ、だからまあ、この辺でとりあえずブラブラブラブラね、ブラブラブラブラの話ぐらいで終わらせたいと思います。それではまたね。